Fever。
はい、どうも、小田です。サタデーラジオフィーバーのお時間です。今回は、いつものラジオと違って、特別会ということで、佐野くんと僕、小田急線が、それぞれ一人ラジオに挑戦して、それを合体させて、一本分のラジオを作るぞという企画です。というわけなんで、まあ、8月はちょっと特別会尽くしとなってしまって、お便りがちょっと全然読めなかったのが、ごめんなさいって感じです。でも必ず読むので、いっぱいいただいてますので、ありがとうございます。僕が前半を担当する形になったんですけども、まあ、今こう収録してる時点で佐野くんがどういう風にラジオするのかっていうのが全く分かんない状態なんで、合体させた時にどういうラジオが生まれるのかっていうのがすごい楽しみなのと、すごい不安な気持ちでいっぱいです。ただやります。もうそのままほぼノー編集でそのまま行こうと思いますんで、どうかお楽しみいただければなと思います。で、今回なんですけども、僕が一人ラジオするにあたって、個人的に話したかった話があるのと、あと僕宛てに来たお便りがあったんで、ちょっとそれだけは、僕一人で読んでもいいかなと思ったんで、その二つですね。その二本立てを、今回切ってもらえればなと思いますんで、よろしくお願いいたします。最初に、お便りですね。僕宛にいただいたお便りがあるんで、それをちょっと読もうと思います。匿名希望の方から、シンプルに、バズライトイヤーの話ってされましたか？っていうお便りが来ました。ありがとうございます。この人多分なんですけど、僕がその、お上の話をした人と同一人物ではないかと邪推をしております。だいぶその自分がなかなかそのパーソナルの話をすることってそんなにないんですけど、でもそれをそのつぶさに観察してる人じゃないとこのお便り出せないなと思ったんで。で、ちょっと知ってる人もいると思うんですけど、下ネタなんでラジオ向きかなと思うので話してみようと思います。自分が若い頃にですね、掲示板で画像交換して会った人がいるんですけども、その人がですね、結構男前で、で、いい香水の匂いもするし、確実にお金持ってるなぁ、みたいな感じの人だったんですけど、その人が、家でやろうよ、みたいな感じで言われたんで、招き入れてもらったんですけど、その家がめちゃくちゃいい家だったんですよね。ビビる。多分、今思い返すと、賃貸とかじゃなくて、ほんまに自分の持ち家だったのかなと思うんですけど。で、話戻すんですけど、相手の人はもう準備が済んでるっていうんで、で、自分はその家に来たから、ちょっと準備っていうもんはないんですけど、とりあえずちょっと先にシャワー浴びたいなと思ったんで、お風呂借りてもいいですかって聞いたんですよね。んで、いいよって了承もらったんで、入ったら、お風呂場もすごい広くて、オーダーメイドじゃないけど、賃貸によくあるテンプレ的なお風呂じゃなかったんですよね。すごい綺麗で広くて。で、スキンケア用品とかがたくさん入ってる棚があって、それ見て、あまりにもちょっと身分が違いすぎるなーって、ちょっと、ひよりかけたんですけど、生前ってなもんで、シャワー浴びてたんですよ。で、棚にね、そのスキンケア用品の中に黒いものがあって、それをちょっと最初入った時にちょっとぼんやり感づいてたんですけど、それがそのシャンプーかなんかだと思ってたら違ってたんですよね。トイストーリーのそのバズライトイヤーって皆さんご存知ですか？あのロボットのキャラなんですけど、それがあの浴室の棚にね置いてあったんです。で、それで、そのバズライトイヤーがおそらくその家だけの特徴だと思うんですけど、全身が、真っ黒だったんですよね。何がと言わない。関係あるかどうかわかんないんですが、関係あるかどうかわかんないけど、あえて言うんですけど、僕は立ちで、相手の方は受けでした。関係あるかどうかわかんないんですけど。これがバズライトイヤーにまつわるお話でした。はーい。 まああるよねこういう話みたいな感じで聞いてもらえると嬉しいな。でもう一個の話なんですけど、まあいろいろなんか下ネタじゃない話も話したいなと思っていろいろ何がいいかなっていろいろ考えたんですけど、1回目のね放送でケシの実の話をしたんですよ。そのこのラジオを続けていく上で守りたいなと思っていること、けなさない、知ったかぶりしない、ノーと言わない、見下さないの4つなんですけど、今回、まあ、せっかくこういう機会がもうできたんで、それの知ったかぶりをしない、このルーツの話を今回したいなと思いました。僕が中学生の頃の話です。性の話ではないです。今回は手羽先の話をします。手羽先ってお好きですか？僕はめっちゃ好きです。甲羅煮も大好きだし、世界の山ちゃんみたいなピリッとした手羽先も好きです。で、僕が、ま、中学生の頃の話なんですけど、その頃、すっごい仲がいい友達、まあ、M 君っていう子がいたんですけど、夏休みに、その子の家に食事を招待されたんですね。で、僕、そういう経験が本当にないまま生きてきたんで、それがめちゃくちゃ嬉しくて、もう全然その前日寝れないみたいな感じぐらいの、もうテンションの爆上がりで、で、まあ当日来て、まあ家行ったら、まあサラダやら、スープやら、まあいろんななんかおかずが入ってる小鉢やらが、なんかテーブルに所狭しと並んでて、わあ、これも招待されてる、みたいな感じのご飯だったんですよ。で、真ん中に、まあそのメインディッシュのね、皿をね、その M 君のお母さんが持ってきたんです。そこにあったのが、山盛りの手羽先と。で、いただきますって感じでスタートしたんですけど、ね、いろいろ食べてて、学校の話とかしながら、まあ、談笑してたんですけど、そのメインの手羽先を手に取って、はって気づいたんですよね。あれ？これ、おかしいぞ、みたいな。手羽先って美味しいですよね。よく煮ると肉がホロホロやし、まあ、あっという間に食べ終わっちゃって、でそしたら、まあ、残るじゃないですか、手羽先の骨が。でも、なかったんですよね。そこの家族全員、その、取り皿とか別の皿に。で、ただ、手羽先の数は、スタートから確実に減ってる。で、僕、もうその頃、思春期真っ最中だったから、聞けなかったんですよね。常識でしょって、なんか言われたくないって気持ちがすごい大きい時期だったんで、で、まあ、自分の中で、なんか解釈したんですよね、その当時の僕は。あー、この家は手羽先の骨をそのまま食べる家なんだなー。ね、で、まあ、手羽先の骨を奥歯にね、押し込んで、まあ、思いっきり力を入れました。なんか多分握りこぼしも作ったように思います。で、なんとか折れました。まあ、手羽先の骨。で、そしたら、まあ、手羽先の骨って、折れるとね、裂けるんです。割れるんです。なんか、ギザギザになって。だから当然、そのギザギザが口の中でね、大暴れするんですよ。じゃあ、まあ、口の中血だらけじゃないですか。で、ゆっくり割って、まあ、なんとか一個手羽先をクリアして、なんとか、まあ、その食事会を乗り切って、で、まあ、平成を装って、じゃあ、ありがとう、ごちそうさま、バイバイ、みたいな感じで書いたんですけど、いやー、よかった、なんとか恥かかずに済んだ、と思ってたら、じゃあ、まあ、次の日にね、その M 君にね、聞かれたんですよね。小田ってさ、あの日手羽先の骨ってどうしたんって。いや、もうゾッとしましたよね。やっぱ家族のルールがあったんやって。でも、いや、この子には、その全てを打ち解けよう。あの夜の綺麗を詫びよう、みたいな感じで勇気を出して、まあ、その、昨夜のことを話したんですよね。そしたら、その M 君が今まで見たことないぐらいのレベルで笑い転げて、で、まあ僕はもうちょっと引いちゃってか、呆然としてそれ見てたんですけど、で、理由聞いたら、その手羽先の骨入れがテーブルの下にあるって言い忘れてたから、小田の取り皿にあるはずの骨がなくて、家族でずっとその謎を考えてた。いやー、でも僕はこの件で得た教訓としては、知ったかぶりはしない。わからなかったら聞く。っていうことを学びました。すごく大切な、まあ中学の夏の思い出だったと思います。以上が、まあこのラジオの約束事であるケシの実の誕生秘話っていうことでした。 じゃあ、まあ、この辺で終わろうかなと思います。後半は佐野ラジオくんの一人ラジオです。それでは、みんな、手羽先は骨まで食べたらめっちゃ痛いぞ。気をつけな。じゃあね
ー。はい、後半は私、あなたのハートにチューニング、紫色担当佐野ラジオがお送りいたします。よろしくお願いします。イエイエイのイエイ。ということで、8月はですね、8月頭、ね、この話何回もするけど、8月頭にですね、新宿2丁目にある、コミュニティスペース、コミュニティセンター、秋田さんの方で、公開収録をね、させていただきまして、で、そのね、音声とかを8月は、毎週土曜日にサタデーラジオフィーバーは更新するんですけども、そういう音声をたくさん、出しておりました。しかしね、私たちの普通、通常の収録というものをなかなか行えなかったので、まあ、8月の最終週はお盆ということでお休みにしようか、みたいな話をしてたんですけども、まあ、昨日ですね、小田急線さんの方から、じゃあ、一人で10分ぐらいずつ喋って一回の回としよう、みたいなことをね、言われまして、こうやって今、喋っている感じです。お家でね、パソコンに向かって一人言をね、呟いているんですけども、あまりね、私一人言ってしない方なんですけども、でも今こうやってパソコンと向き合って喋ってるのめっちゃ楽しい。まあね、一人言といっても今、皆さんのね、お耳に届いているので、一人言のようで一人言でないという、とってもロマンティックな感じになっております。はい、というわけで私は、ね、一人で何喋ったらいいんだみたいなことを考えた時にですね、以前、コセハシのコーナーの時に、じゃあ、自分たちもそういう話をしようということで、小田急線さんと私のコセハシのエピソードを話そうってなった時に、私が言ったことなんですけども、2014年にですね、私、数多くの男性と肌を重ねてきまして、そのね、記録をですね、Excel の方にまとめているよっていう話をしたんですけども、そちらの方をですね、今回は本邦初大公開しちゃいたいと思います。まあ、記録していたのがですね、身長、体重、年齢、まあ、場所と、あとはまあ、尾行ですね。尾行のところに、か、不可とか、なんか、いろんな、ちょっとしたエピソードとかを書いてるんですけども、そちらの方、ね、身長、体重、年齢を、ね、まあ、家っていうか、場所とかはやっぱ言うとさすがにやばいんですけど、身長も体重も年齢も、身長だってまあ、プラマイ、プラス1、2センチぐらいするじゃないですか、プラマイで。で、体重だって太ったり痩せたりするし、年齢だって私これ自己申告の年齢を書いてるだけなので、本当の年齢かわかりません。ということでね、まあもう4年もね、2014年の記録なので、もう4年も経つので、もうそろそろ時効かなと思って、全世界に発表しちゃいたいと思います。ね、それでは、まあ、ひたすら読んでいきたいと思います。いきます。169、160、169、26、169、63、25。ということでですね、合計で、103人の男性と2014年は肌を重ねていたみたいなんですけども、いやー、もう途中から何読んでんだろうってね、自分でも思いました。合格発表みたいでしたね、あのね、数字が一致したら、佐野ラジオとやってるみたいな。なんつって、ということで、いや、103というね、数字すごいなと思います。けど、でもまあね、365をね、103割ると、まあ3日に一度以下？ん？ 3 日に一度以下のね、ペース？うん。ですね。3日に一度もやってないっていう感じだし、まあなんか、この日付も一緒に書いてるんですけど、 同じ日に2連でこう2本やってたりするので、まあね、この2014年っていうのは、私1992年の平成4年の生まれでして、2014年当時は22歳なんですね。で、22歳となると、普通はまあ大学4年生なんですけども、私、高校出てから大学入るまで1年ブランクがあるので、大学3年生の年でした。まあ大学3年生、私、大学1年2年とね、結構大学にサボっていたので、単位をたくさん取んなきゃいけなかったんですね、大学3年生は。で、まして理系だったので、全部必修で、結構課題とかもあって忙しかったし、土日は部活、吹奏楽部だったんですけど、部活があったり、で、バイトもね、ちゃんとしていたので、とっても時間がなかったはずなんですけども、ね、まあ103人の男性と肌を重ねるぐらいの余裕はあったみたいですね。まあ確かに2014年って何してたっけなみたいな。まあ2014年本当に大学行って帰ってから男性とお会いするか、お酒を飲むかしかしていなかったなという大学3年生の思い出はね、本当それぐらいだなっていう感じなんですけども、いやーね、すごい。まあ、これがあるから今のね、私が存在するんだろうなという、とってもとっても。まあ、もうだって今、やれって言われたら無理だもん、こんな。疲れちゃうと思う。ね。無理無理。だけど、まあ、この時のね、経験が今の私の非常に、大切な糧にね、なったんじゃないかなと思っております。はい。いやあ、ありがたいことです。皆さん、本当にありがとうございました。このね、数字をたくさん読んでいったんですけども、あ、これもしかして俺かなとか、あ、これ、知ってる人だなとか、ね、あると思う。103人もいたらね、この、聞いてる人の、ね、なんか、友達とかもいいんじゃないの？知らんけどな。さすがに写真とかは控えてないのであれなんですけども、まあね、いろんな人が、本当にだって、まあ、これ103つのは延べなんですけども、延べ103人とやって、ねえ、みんな友達いないってことないと思うから、どっかでは繋がってるんだろうなって思うととっても感慨深いですね。はい。あ、ちなみにですね、この、ね、エクセル、2014年当時の私、そんなエクセル触ってなかったんですけども、でもエクセルっつうのは、なんか、平均値とか出せんでしょうっていう知識はあったので、ね、平均値とか出してるんですけども、じゃあ身長体重年齢の平均値上げていきますね。はい、身長ドゥグドゥグドゥグドゥグドゥグドゥン、173.8、 はい、体重ドゥグドゥグドゥグドゥグドゥグドゥン、 73.1、 はい、最後年齢ね、どれくらいかなーって、ドゥグドゥグドゥグドゥグドゥグドゥグドゥグドゥグドゥン、はい、 29.9 というね、ギリギリ30いかないんだなーっていう感じです。私としては結構上とやってるから、まあ、30超えるんじゃないかなと思ってたんですけども、ああ、でも意外と 29.9 だったんだなっていう感じですね。身長体重に関しては、まあ、173.8 と73.1 なので、まあ、なんか成人男性の平均ってこれぐらいなんじゃないのって勝手に思ってますけども、どうなんでしょうね。それぐらい、もうちょっと、あれかな、ちょっと多めかな。まあ、100キロ超えのね、100キロオーバーの男性とも、何名かともね、肌を重ねていますので、まあ、その分ね、重い方に傾いたんじゃないかなと思います。逆に、まあ、50キロ台はいても40キロ台の男性とは肌を重ねていないみたいなので、ねえ、まあ、40キロ台の男性というのか、あまり見ないですもんね。100キロ超えとかのね、男性はよく見ますけども、細すぎるという人はなかなか見ないので、そういう感じになったのかなと思います。いやー、よくやったなと、ね、自分で自分を抱きしめてあげたいですね。いやー、でもなんか何がこれ、私をこんなに駆り立てていたのかというのは、わかんないね。まあ多分暇だったんだろうなっていうのはある。まあ、ね、あとよく言いますけども、救いというかね、救われてたんかな、この当時の佐野ラジオさんは。まあ、これね、佐野ラジオじゃない名義というか、自分ではない、もう第三者っていうか、そういう感じで私を見ていたので、まあなんか私がこれやった、本当にやったんかなっていう、もうなんなら浮遊感みたいなのさえあるんですけども、うん、不思議な感覚ですね。いやーまあね、貴重な体験しました。つっても、この3日に1回以上のペースで、男性と肌を重ねる男性同性愛者も多分ね、たくさんいると思うので、まあ、そんな多い方じゃないんじゃない、まあ多い方ではあるんだろうけど、まあ、そんな際立って多いわけではないんだろうなって勝手に私は思ってます。 いやー、この備考欄とかにいろいろ可とか不可とか書いてるんですけど、いろいろ今見てもね、思い出しますね。身長体重年齢とこの場所とね、内容備考欄を見るだけで結構いろいろ思い出しますね。じゃあ一つだけ言うね。まあじゃあはい、こちら175、89、32のね方、まあ場所はねさすがに伏せますけども、備考欄に中断って書いてあるんですね。あー、これね中断したなーっていうのがもうほんとフラッシュバックしますね、頭に。いやー、というね、まあ今までさ食べたパンの数は覚えてないけど、こうやって2014年に食べたチンポの数とかね、エピソードは思い出せる。私はね本当に幸せなことだと思います。何言ってんだってね。いやいやいや、だってこの思い出せないね、チンポばかりでしょ皆さんね。一つ一つのチンポ覚えてますか？はい、5、4、3、2、1、覚えてないですよね。ね、私はまあさすが、まあ私だって覚えてないんですけども、こうやって2014年のチンポだけは思い出せるというね、このことを誇りに思って生きていこうかなと思います。皆さんもね、気が向いたらエクセル、いやまあエクセルじゃなくてもね、あのなんかカレンダー、今スマートフォンって便利じゃない、だからスマートフォンのカレンダー機能のところに内容とか書いたりするらしいよ。ハイテクだね。いやー、ということで佐野ラジオの回これで終わろうかなと思うんですけど、もうこれ出しちゃったらね、私これ以上のネタ持ってないから、もうね個人会できないかなって感じです。もうね、そしたらまたこれに頼ろっかなとかね、思ったり思わなかったりしてます。ということで、はい、後半佐野ラジオ回以上で終わりたいと思います。お送りしたのはあなたのハートにチューニング、紫色担当佐野ラジオでした。バイバイバイバイバイバイクニー、イエイ。